今日のメッセージのタイトルは成熟です。イエス・キリストのようになる。私たちの教会では6週間にわたって人生の目的について考えるというテーマで説教のシリーズを行ってきています。そしてそれぞれの方々がデボーションで毎日そして毎週分かち合いの時を持っておられると思います。最初の目的、それは人生の目的、私たちは神を礼拝するように、神との関係を持ち神を礼拝するように作られたということを学んできました。そしてその次の週は私たちは神を愛しまた隣人を愛するように作られたということを学んできました。今日のテーマは私たちは成長していくように、成熟をしていくように作られているということです。赤ちゃんが生まれてきますときに私たちおめでとうっていうふうに言います。赤ちゃんが誕生するときおめでとうって言います。お母さんよく頑張った、お母さん一番大変だと思いますが、赤ちゃんご自身も、ご自身と言いましょうか、赤ちゃん自身も大変だと思います。お父さんもまあそこそこ頑張ったかもしれませんけど、お母さんほどではないでしょう。でも生まれてきてそれでおしまいというわけではありません。そこから成長していかなければならない。ミルクを飲んで少しずつ大きくなっていきます。しかも体が大きくなるだけではない、知的にも精神的にも育っていくことを親は願います。だんだん大きくなって体が大きくなってハイハイができるようになって歩くことができるようになって、そして食事も自分で取れるようになって成長していく。自分のことだけじゃなくて他の人のことにも友達のことにも心が配ることができるようになっていく。優しい人になっていく。時には我慢することもできるようになっていく。成熟していく。それを親は願っています。同じように神はあなたが成熟していかれることを願っておられます。そしてそのようにあなたを作られているんです。今日の聖書箇所をお読みします。今日の聖書箇所は短い箇所ですが、新約聖書の第2コリント書3章の18節をお読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。新約聖書第2コリント書3章の18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。以上です。顔の覆いがかかっている、顔の覆いがかかっているとはっきり前にあるものが見えません。でもそれがだんだんはっきり見えるようになってくる。そして鏡のように主の栄光を反映させながら変えられていく。私たちが成長していくということは頑張って何かできるようになるとか鍛錬してというかいうよりも、イエス・キリストの栄光が現れるとき、それを鏡のように反映させながら映しながら成長していくんだ。そしてそれは神ご自身である聖霊の働きなんだということがここには書かれているわけです。聖書を読みますと、すべての人は神の形に作られたというふうに言います。神のイメージに作られた、神の性質を反映したものとして作られました。今日のこの聖書箇所もキリストのように少しずつ成長してはいくんですけれども、あなたがキリストになるわけではない、あなたが救世主になるわけでもなければ、あなたが神になるわけでもありません。でも神の性質を反映しながら素敵な人になっていくんです。少しずつ少しずつ神が大切に思っておられることをあなたはすでに思う、大切に思う性質があります。例えば正義が損なわれているときに怒りがあふれます。みんなで出し合った税金を都知事が不当に扱っているというふうに思ったときに、都民のほとんどは反対の声を上げた。つい先日のことなので皆さんよく覚えている、あれはないというふうに思うわけです。また美しい夕焼けを見ると素敵だなというふうに思います。美しいものを美しいと思う、清いものを清いと思う。それはあなたが神から受け継いでいる性質です。そして 愛の行為が行われるときに、自己犠牲の行為が行われるときに、それが映画であってもドラマであっても、目の前で電車で立ってお年寄りに席を譲ることであっても、素晴らしいな、素敵だなというふうに思います。それは神のイメージにあなたが作られていて、神が重んじることを重んじる、そういう性質がすでにあるんです。人権思想というものが近代に入って特に大きく発展をしてきました。その根底にあるのは、全ての人は神のイメージに作られているということです。どんな人であっても、能力がある人でも能力がない人でも変わりない。全ての人は神のイメージに作られている。たとえハンディキャップがあったとしても、その人は人であり神のイメージに作られている。だからその人を大切にしなければならない。それがその根底にあることです。能力というのは何か。能力というのは社会への貢献度です。そして社会は自分たちに貢献をする人を高く評価します。例えばエンターテインメントの分野で、例えばプロ野球の分野で面白い、あるいはすごいプレーをすると、何十億ものお金を得ることができます。よく考えてみると、走って投げてボールを打って取って、それで何十億っていうのはどうかなと思うわけですけれども、でもそれにお金を払う人がいれば、そしてそれで満足できれば、自分たちへの貢献として高い給与を得るようになっていくわけです。社会は自分らに貢献する人たちを高く評価します。自分たちに貢献しない人を低く評価します。例えば能力が低いとみなされる、例えば体が動かない、例えばハンディキャップである、例えば子供、あるいはお年寄り、貢献度が低いとみなし、脇へと追いやっていきます。でもその人の価値がそれによって変わったわけではない。その人の本当の価値というのは変わらない。野球ができてもできなくても、肩を壊しても足を骨折しても、その人の価値は変わらない。それは親になればよくわかります。自分の子供が何ができるからではない、その子がそこにいてくれるから嬉しいんです。いい学校に行ったから価値があるわけではない、具合が悪くなったから価値がないわけではない、その子が子であるがゆえに価値がある。神はそのようにあなたを見ておられます。何ができてもできなくても大切なんです。神のイメージにあなたは作られた。そしてあなたを愛するように、神を愛し人を愛するように作られました。クリスチャンになるということは実は難しいことではありません。その神の愛を受け取ればいいんです。神の恵みを受け取れば、そんなに愛してくださってるんですか神様と愛を受け取ればいい。そして自分の中にある罪を正直に申し上げたらいい、弱さを。そしてその罪を許すためにイエス・キリストは十字架にかかられたんだということ、そこまで愛してくださったんだということを受け取ればいい。それであなたはクリスチャンになります。それだけです。しかしあなたの人格はそこから練られていかなければなりません。生まれてきたらそれで終わりではない。スピリチュアルに生まれるということはクリスチャンになるということであるならば、そこから成長していかなければなりません。人格が練られていく、成熟していかなければならない。時には自分の中にあるある部分は削られなければならないかもしれません。皆さんに今朝お聞きしたい一番大切な質問は、あなたは成長したいでしょうかということです。あなたは神の御前に成熟していきたいでしょうか。成長したいと思っているはずです。成熟していきたいと思っているはずです。牧師というのは皆さんが神が願っておられるような姿へと成長できるようにお助けをする、それがその働きだと思っています。他にもありますけど、それが大切なことだと思っています。もちろん我々は成長、ちょっとやだな、楽したいなっていうのもあるでしょう。とりあえずもう天国行けるんだったらこれでいいやと思っている人もいるかもしれません。しかしお正月を考えてみてください。お正月は年末が忙しくて、だいたい元旦はおせちとかをお持ちいただいてゆっくりします。テレビを見ることも多いかもしれない。そして、2日目もゆっくりするかもしれない。テレビも見るかもしれない。で、3日間ダラダラするといい加減体がなまってきます。もうちょっと何かしたいというふうに我々は思うはずです。 あなたが1週間ダラダラしたらもうちょっと何か俺しなきゃいけないなという気持ちになるはずです。人間というのはそういうふうに作られているんです。そしてより良くなっていきたいと思っている、より成長したいと思う、より意味のあることをしたいと思うようになるんです。3ヶ月10時間があったらどうでしょうか。ずっと3ヶ月寝て暮らしますという人はあまりいないと思います。どんなに横着な人でもきっと習い事をしたいとか、お茶を習いたいとか、楽器を習いたいとか、スポーツ新しいのやりたいとか、絵を習いたいとか、写真を習いたいとか、新しいコンピューターのプログラム使えるようになりたいとか、教養を身につけたいとか、旅行に行きたいとか、本を読みたい、あるいは人に喜ばれることをしたいというふうに思うはずです。人は良くなりたいと思ってるんです。そういうふうに作られてるんです、神によって。教育というのは新しい知識を与えるだけではない、新しい能力を授けるだけで、何かができるようにしてあげることだけではなくて、その人を良くしてあげたいと思う。それが教育の本質です。ただ何かができるように、あるいは知識が増えるだけじゃない、良くなるように。親は子供がいい子に育ってほしい、知識が増えたらいいとは思わない、資格が増えたらいい、それだけじゃない。同じように神はあなたが良い人として人格的な成長を遂げるように願っておられるのです。あなたがいろんなことができるようになることは素晴らしい、資格も得ていったらいい、でも日々の生活の中で品格を身につけ、人格が練られ成長していく、そのことを神は願っておられる。そしてイエス・キリストのようになってほしい、そう父なる神は願っておられます。イエス・キリストはどういう生き方をされたのか、そのことを知り、敵を愛し、隣人を愛し、弱っている人のそばに行き支えてあげ、使えることをされた。神を愛し人を愛する生き方を最もされたのはイエス・キリストです。そのように神はなってほしいと思っておられます。イミタティオ・クリスティという本があります。キリストに習いてという本がありますが、これが教会のにとってとても大切な生き方でした。じゃあどうすればいいか、3つのことを今日申し上げていきます。今日すべき3つのこと、第1番目、それはキリストを心に招くということです。イエス・キリストを心に招く、その時にそれが始まっていきます。あなたの心の内側にイエス・キリストをお招きしていく時に、時が経つと、それこそ植物の実がなるように、あなたの人生は実を結び始めます。聖霊の実と言います。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そういったものが、春に種をまいたものが秋に実がなるように、すぐには生まれてきません。でも必ず時が来るとそういった実を結ぶようになっていくんです。キリストの種があなたの人生の中にまかれていくときに、そしてあなたの心が良い土地のように豊かであるときに、そうか、愛、喜び、平安、それはいいなと思うと思います。で、頑張って、じゃあ今年は愛の人になろう、平安を持てるようになろうと思うかもしれませんけれども、そういうものは実は頑張って身につけるものじゃないんです。外面的に真似てもそれは身につかない。例えばディズニーランドのを真似た、なんていうんですか、アミューズメントパークが外国で作られたというニュースがしばらく前にありました。ミッキーマウスに似たけどなんか違うネズミのキャラクターがいて、ダンボとはなんか違う象がいて、そしてドラえもんに似たなんか丸いキャラクターもいて、なんか違うけどディズニーっぽいなみたいなのあったと思います。それ外面的に真似てそれっぽくしてる、でもなんか明らかに違うわけです。もしディズニーランドを作りたければ契約を結び、ディズニーのエンジニアに来てもらわなければなりません。同じようにキリストに従う生き方も、外から見て真似をし、キリストのようにっていう思うだけではなくて、心を開いてイエス・キリストご自身に入っていただくんです。で、内側から変えていただく、外からだけでは無理です。 それがクリスチャンになるということです。心を開き、キリストを心の中にお迎えし、一緒にキリストと共に歩み始める。いやでも自分は教会に来始めたばっかりだから、もうちょっと頑張って立派になったらそういう生き方を始めようと思われるかもしれません。でもそれは順番は違うんです。立派になってからって思ってたら2つ問題があります。まず立派になれません、あなたは頑張っても無理で、もう一つはちょっと教会に来て真面目っぽくなったなと思ったらむしろ傲慢になってます。謙虚ではない。なので今まず心を開き、神を心にお迎えし、神と共に歩み始めるということです。あなたの人生の心の中にイエス・キリストが自分の罪を許してくださるお方であると信頼をして支えていただくんです。その時にあなた成長し始めます。キリストを罪からの救い主として、人生の主として、あなたの人生を会社に例えるならば、あなたの会社人生の CEO としてイエス・キリストをお迎えするんです。単なるアドバイザーじゃなくて、コンサルタントではなくて CEO としてお招きする。そしてこの方に従っていく。その時にあなたの人生は変化を経験し始めていくでしょう。そしてその時にまた悔い改めが必要になります。今までの自分のやり方ではダメで、頑張ってきましたけどどうもうまくいきませんということを認めて悔い改める。悔い改めるっていうことは、聖書のもともとの意味はもう本当にすいませんって反省するということでは必ずしもなくて、日本語のニュアンスはそこです。悔い改めるってすごい反省するというイメージがあるんですけど、英語のリペンテンスというのもそういうイメージがあると思います。でももともとのギリシャ語の意味は考え方が変わって、行動も変わって、生き方の方向が変わるということです。だから反省するだけじゃなくて本当にそういう生き方になっていくことが必要です。イエス・キリストの思いを自分の思いにし、自分のちっぽけなプライドを捨てて、キリストならどうされるだろうかということを常に求める。そして心に入っていただいて、キリストと共に掃除をしていくんです。ですからまず重要なこと、成長するためにキリストを心の中に中心にお招きするということです。そして2番目に必要なこと、それは自分の十字架を担うということです。あなた自身の十字架を担う。どういうことか、十字架というのは自分に与えられた困難なこと、あるいはなすべきこと、それを自分の責任として正面から受け取って、それを遂行していくということです。筋肉の話を考えてみましょう。筋トレをするときに必ず負荷が必要です。重いものを持たなければ筋肉は増えていかない。筋肉は一度壊れて、そしてそれがもう一回つくときに大きくなるというふうに言われています。皆さんが筋トレについて学ぶとしましょう。 DVD を入手するとする。こういうふうにして筋トレをするのか、こうやったらうまくいくんだなって、カウチでポテトチップ食べながら見るわけです。 DVD をよくわかったよくわかったで終わるならば伸びません。負荷がかからなければならない。それを実践していかなければならないんです。苦難を通してでなければ学べないことっていうのはあります。人格というのは困難なところを通らないと成長できない。試験に落ちてもう行くところがないという経験をされたことある方いらっしゃるでしょうか。その中でなければ祈れないような祈りというのはあります。大好きな人に振られた、もうどうやって歩んでいったらいいのかわからない、仕事を失いそう、この先どうなるかわからない、大切な人が病気になってる、死ぬかもしれない、もうどうにもならないような時というのは人生の中で何回か来るでしょう。その時あなたが何を本当に望んでるかっていうのは見えてきたりするんです。実は自分が本当に何を望んでたのか、今まで見えなかったのが、それは例えて言うならば木が植わっています。そして土がかかって砂がかかってる、それが風で吹き飛ばされ大水で現れる時にその木は何につながってるかっていうのが見えてくるんです。普段は見えなかったかもしれない。 自分は何を本当に望んでるかっていうのは分かってくる。困難な状況の中で神を求めること、神に従うということをしていかなければなりません。成長していくためには、私がおそらく一番深くそのことを経験したのは大学院生の時、祖父ががんだという知らせを受けました。うちは6人家族で、私と姉と両親と祖父母でした。で、祖父には、特に祖父母もには愛されて育ちました。私大好きなおじいちゃんでした。本当に大切な存在でした。それが具合が悪くて病院に行ったらがんだというふうに言われて、すぐ帰ってきなさいと言われた新幹線の中は今でも思い出します。聖書をむさぼるように読みました。そして神に祈りました。新約聖書最初からずっと一生懸命読んでいった。そしてヨハネによる福音書11章に来ました。ラザロの復活の箇所です。ラザロという人物がいた。イエス様が大切にしていたマルタとマリア、そしてその兄弟ラザロ、3人兄弟でした。そのラザロが死んでしまった病気で、イエス様来て助けてくださいと言ったんだけど、イエス様あえて行かずにラザロが死ぬことを許され、死後3日も経って葬られていた、そこにイエス様来られるんです。そして11章40節、イエス様はこう言われるんです。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。この言葉は響きました、心に。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。主を信じますと祈りました。病を癒してくれるんだろうと、がんを癒してくださるんだろうと思いました。長い話を短くまとめると、結果としてはそうではなかった。しかし祖父は病床洗礼を受けました。そして私の家族はキリスト教ではなかったのですが、皆クリスチャンになり洗礼を受けていった。神に信頼するときに、そして私の思いではなく神様あなたの思いがなりますようにと信じ祈っていたときに、私が思っていた以上のことを神はしてくださいました。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。この箇所を書いて柱に貼っていました、実家の。そしていつも覚えていた。あの出来事がなかったらあんな祈りはしなかったというような祈りをしました。困難の中を通し神はあなたを成長させられるんです。困難の中で神に従うということを学んでいくんです。そしてたとえ失敗をしたとしても、失敗をすることもあるでしょう。いやもう十分してきましたという人もいるでしょう。あなたが今までの人生でどんな失敗をしてきたとしても、これから先どんな失敗をするにしても、もしあなたが神のもとに来るなら、そしてその壊れてしまった全ての部分を全部丸ごと神に預けるなら、神はそれをも用いてくださいます。新約聖書ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。もしあなたが神を愛し神に信頼をするなら、あなたの失敗も成功も辛かったことも傷も、それらすべてを用いて神は益としてくださる。神はあのむごたらしい鞭で打たれ、そして十字架にかけられた処刑から復活をもたらされた方です。そして救いの道をもたらされた方です。この方の御手にあなたが人生のすべてを委ねるなら、すべてを用い神は最も良きものをそこから生み出してくださいます。もしあなたが神を愛し神に従うなら、もしあなたが私の思いではなく神様あなたの思いがなるようにと心から願うなら、そのことを神はしてくださいます。神はあなたの人生に目的を持っておられます。神が願われなかったらあなたは生まれてこなかった。神が願われたからあなたはあなたのお母さんのお腹の中に形作られたんです。そして神はあなたに生まれてきてほしいと思われた。そしてあの あなたのお父さんとお母さんじゃなければあなたは生まれてこられなかった。その DNA を用い神はあなたをこの世へと誕生させられました。お父さんがどんな失敗をしたとしても、お母さんがどんなひどいことをしたとしても、それとは関係ない。そして神はあなたの父と母を敬えとなおも語られます。そして神はあなたが生まれてくることを願われたんです。そしてあなたがなすべき働きを用意しておられます。あなたが今やりたいと思っているちっぽけな心の安定や小さな夢ではない。神があなたの人生に願っておられることをどうか求めていただきたい。神の計画にフォーカスをしていただきたい。今の時代に神は何をしようとしておられるのか、そのために自分はどう関わることができるのか、自分に与えられている賜物はどういうものなのか、どういうことを得意としているのか、どういうことに気持ちがあるのか、どういうふうに用いられるのが最も良いのか、神はどう思っておられるのか、それを求めていっていただきたい。この後私たちはさらに奉仕について学んでいきます。自分に与えられた賜物をどういうふうにしていくか、来週だったと思いますが、そのことを考えていただきたい。教会における奉仕だけではない。会社においても、社会においても、家庭においても、地域においても、あなたでなければできない働きがあるんです。それを見出していっていただきたい。あなたの人生はあなただけのものではありません。あなたの人生はあなたの夢の実現のためだけではない。私の人生は神が何を願っておられ、そのために何をすべきかということを考えて進まなければならないと思っています。この人生を通し、いかに神に仕え、人に仕えることができるか。神様、この出来事を通し、困難さを通し、私を作り変えてくださいと祈っていただきたいんです。もしあなたが困難の中に今おられるなら、神様、これを通し私を作り変えてください。不必要なものをそぎ落としてください。そして必要なものをどうか磨き上げていくことができますように、あなたが願っておられることをさせてくださいと祈っていただきたい。神はそういう方を用いられます。神ご自身と心が一つになっている方は、神はあまねく全地を見渡されます。そしてご自身と心が一つになっている方にその力を表されるんです。あなたはそれを求められるでしょうか。そしてこの神に従順であるときに、神の力を経験していくことになるでしょう。自分の十字架を追って前へと進んでいっていただきたい。そして最後に3番目にしていただきたいこと、それは良い習慣を身につけるということです。良い習慣を身につける。成長するためには時間が必要です。朝顔の成長を絵日記に書いていった方々おられると思います。小学生の頃、毎日成長しています。1週間も経つとずいぶん大きくなってる。芽が出てきて、そしてつるが伸びてきて、つぼみが出てきて、花が咲く、そして種が取れます。一気に芽が出てきて、花が咲いて、種が取れるわけではない。一日でそういうことは起こりません。時間がかかります。同じようにあなたの人格も成長するためには時間が必要です。日々の生活の中でどういう習慣を持っているかというのが大切なんです。で、日本語で習慣というと、例えば朝起きて顔を洗うとか、あるいは駅に行くにはこの道を通るとか、そういうただ行うということもあるかもしれません。でも元々の習慣という意味は、よく考えて何をすべきかということを考えて、そしてそれを繰り返していく。で、今の時代、ある意味ではイチロー選手は分かりやすいかもしれません。その例として、よく考えて何をすべきかをやり、それを繰り返していく、そして変えるべきを変えていくという点では模範になると思います。そしてその習慣があなたの人格を作っていくんです。毎日何をやっているかが、毎日一つずつ嘘をつく人は1年後に今日よりも嘘つきになってます。残念なことです。毎週礼拝に来る人は、今日よりも1年後神を礼拝し祈る人になってます。あなたの習慣が あなたの人格を作っていきます。どうか聖書を読む習慣をつけていただきたい。イスラエルの王は神の言葉を読む、その習慣を身につけなければならないということが語られています。旧約聖書申命記17章18節お読みします。彼がその王国の王座につくようになったらなったなら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。自分の手元に置いて一生の間読まなければならないということが王には定められていた。もしあなたが聖書を3分毎日読んでテレビを3時間見てるとするならば、どういうふうになっていくかというのはその数字だけで大体想像がつくと思います。どっちからの影響を受けるか。聖書は文字ですけど、テレビはオーディオビジュアルに来ます。音も来るし動画で来ます。 3D のテレビを持っている人はさらに立体的に来るでしょう。聖書を学び、神は何を願っておられるのか、それを考え、メモを取り書き留め、それを実践していくんです。聖書の言葉を暗記することも大切です。好きな箇所を書き出し、ちっちゃなカードに書き、あるいは手帳に書き、電車に乗った時には読むようにする。これ覚えたいなという言葉があったらそれを覚えていく。そうするときに、困難なとき、誘惑にあったとき、辛いときに思い出されるんです、その言葉が。それがあなたを支えてくれます。聖書の言葉というのはそういう力があります。日本人のクリスチャンは多くの場合聖書研究会が好きです。聖書研究会をはしごするおばちゃんというのもいたりします。聖書研究会は好きなんだけれど、そして知識は増えていくんだけれど成長しないということはあります。頭でっかちの人っていうのは実は立ちが悪いんです。よく知ってるから、よく知ってるから、ああ言えばこう言うし、こう言えばああ言うし、だけど自分は変わらない、そして奉仕もしない。こういう人は問題を起こすことが少なくない。実際には大切なのは従うことです。分かったら分かった分だけ従うんです。全部分かる必要ない。神学で博士号を取る必要ない。でも分かったところは従っていく、それが大切です。さっき言いましたダイエットの、あるいは筋トレの DVD をポテトチップスを見ながら、ポテトチップスを食べながら見る、よく分かったと言って寝る、それが聖書研究会だけやってる人のパターンです。イエス様がこう言われるのなら自分は従わなきゃいけないと思うこと、それが必要です。神は今日の私に何を願っておられるのか、今日私はこの状況で何をしたらいいのだろうか、それを考える。栄養を取ったとしても、聖書の御言葉の栄養をいっぱいもらったとしても、それを実践していないならば、食べ物の栄養を取りながら体を動かさない人のようになっていきます。すなわちまずお腹周りから溜まっていきます。学んだことは実践していかなければならない。神中心に生きなければならない。神を愛し隣人を愛すること、あなたに話を聞いてほしいという人がいるときに時間を作りそこに行く、真剣に目を見て話を聞いてあげるということ、心を向けるということ、そして自分がやりたいことをやるだけじゃなくて人に仕える習慣を身につけるということ、そういう時間を設けるということ。あなたは1週間の中で 給料があるいはアルバイト代がもらえる以外でボランティアに自発的に人に使える時間をどのくらい持っておられるでしょうか。一文の一銭の得にもならないけれども、自発的にそこに行って誰かの助けをしてあげる、誰かを訪問してあげるという時間をどのくらい持っているでしょうか。それがゼロであるならば、それは極めて自己中心的な生活かもしれません。忙しいということもあるかもしれないけれども、東京なので。しかし使えるということは必要です。そういう習慣を身につけていただきたい。また礼拝に行く習慣を身につけていただきたい。クリスチャンは毎週日曜日に礼拝に行きます。それはとても大切な習慣です。で、今から先申し上げることは これ私の意見です。必ずしも聖書が言っていることではないですけれども、教育ということに関心は私はあります。教育学を4年間学部で2年間大学院で学んできて、教育についてはいつも考えています。日本の教会の弱点は信仰の継承ができていないことです。子供に孫に信じている神のことを十分に伝えられていないことだと思います。日本の教会、その役員が、私の知っている教会の大きな有名な古い教会でも役員が軒並み信仰継承に失敗してきたという話はよく聞きました。自分の信じていることを子供に伝えていくということは容易なことではない。本人の自主性、自由に任せていっては必ずしもそれは簡単には身につきません。もし本当に信仰を継承していこうと思うなら、子供のうちから指導しなければなりません。自然には身につかないんです。日本の教会は戦後、特に戦後、子供の自由ということを尊重してきました。でそれはいいことです。しかし日曜日を大切にしてこなかった。日曜学校に行かせず塾に行かせるようにしてきました。教会に青年がいなくなった、壮年もいなくなった、老人しかいない。それが日本の多くの教会の姿です。教会の礼拝には行くもんなんだということが心の中に深く浸透してなければなりません。どうやってそれを伝えることができるか、親が本気でそのことを信じているかどうかです。日曜日に礼拝に行くこと、これはニゴシエーションが可能なものなんじゃないんだという気迫が親には必要でしょう。これはお父さんお母さんに、今日教会行きたくないから行かなくていいって、そうね、しょうがないねとは絶対うちのお母さん言わないというのが伝わってなければならない。例えて言うならば、私はイギリスに留学してて、日本に帰ってきた時にうちの娘は5歳でした。で、日本語は分かるけれど話せない状況でした。でも日本にずっといたら英語は徐々に忘れていくということはある程度見えていました。で、私としてはいくつかのチョイスがありました。勉強したかったらすればいいし、英語しなかったらしなくてもいい。でもそうは考えませんでした。日本に帰国した時に英語を話したかったら話せればいいし、話したくなかったら話さなくてもいいよとはしませんでした。日曜日と水曜日は英語だけの日にしました。家に帰って2人で話をするときは。で、日本語話したら10円罰金にしました。そして娘は損したらやりませんから、必ず私が罰金を娘に払うようにして、お小遣いになるようにして、そういう習慣にしました。毎週日曜日と水曜日はイングリッシュで、そして家の外で英語を話すのは恥ずかしいって言うんです。そしてすごい嫌がりました。でもそれでも止めなかった。それが必要だと思ってたから続けました。そして中学1年生になった時には帰国して初めて外国に連れて行きました。そしてそういう環境に触れさせたいと思いました。私は4歳から8年間ピアノを習いました。すっごく嫌だった。8年間本当にピアノのピっていうのを聞いただけでゾッとするような感じでした。しかも岡山弁ではピアノって言うんですね。ピアノですね。ピアノじゃなくてピアノっていうアクセントでピアノを聞くときにうっと今でも思います。ちょっと音楽としてのピアノは好きなんですけれども、それほど嫌いだった。でも毎週レッスンしてる間に寝たこともあります。レッスン中に。そういう感じでしたけれども、8年間やるとさすがに耳は良くなった。中学校に入るときに母はピアノを続けるかやめるか選んでいいよという言葉が言い終わるかどうかのうちにやめると言いました。けれども中学に入ってギターをするようになった。その時にピアノが役に立ったんです。和音とかそういうのも習ってたし、8年もやれば身につけます。耳はとっても良くなってた。音楽の理論もある程度は分かりましたし、当時レコードですね、レコードからテープにコピーして、それ聞いてたらコピーできるようになった。それほど難しくなかった。それはすごく感謝しました。無理やりやらされてても楽譜が読めたし、とっても益になった。その時じゃなきゃ身につかないものってのはあるんです。ユダヤ人は1900年間国がない中で信仰を継承してきました。なんでそんなことが可能だったのか。安息日を守ったからです。毎週毎週1900年間安息日を守り続けてきた。そしてユダヤ人としてのアイデンティティを持ちました。 もしあなたが子供に安息日をあなたの自由にしていいよと言っていたならば、それは途絶えていくでしょう。強制ではない、最終的には本人が選ぶものです。しかし子供の時代に、うちはキリスト教の家だから日曜日は教会に行くんだよということが浸透しなければならないと思います。それがクリスチャンホームだと思います。もしあなたがそうしないならば、その代わりに何が入ってくるか、さっき言ったような塾、テレビ、コンピューターゲーム、漫画、散歩、ショッピングといったものでしょう。で、それらは悪いものではない、決して。しかし教会の代わりにはならない。しかもあなた自身考えてみたら分かると思います。だいたい18歳になったらもうその子を手放していかなければならない、独り立ちさせていかなければならないんです。なので良い習慣を身につけさせてあげてください。ここまでは特に聖書には書かれてない私の考えですけれども、大きくは外れてはないと思います。またもう一つ、悪い習慣をそぎ落とすということも私たちはしなければなりません。悪い習慣、何か思い煩い、ああどうなるかなあれは、心配事があるとため息が出ます。ため息が出ると神に信頼してない証拠です。このことについて神はいいようにしてくれないんじゃないだろうか、たとえ神様でもこれは無理じゃないかなと思うと、はあってため息が出る。大変だけど神に信頼しようと思うとため息の数は減ってくると思います。思い煩わない、何度も同じ心配をしない、神に信頼をするということ、そして同じ失敗は繰り返さない、一度したならば同じ失敗を繰り返さない、そしてなすべきでないと分かっていることがあるならそれをそぎ落としていくということが必要になってきます。今日は成熟についての話をしてまいりました。あなたは成熟するように、神の御前に成熟していくように作られています。そのためには神がどれほどあなたのことを愛し、あなたが生まれてくることを願われたか、あなたが成熟していくことをどれほど願っておられるか、期待しておられるか、そのことを知っていただきたいんです。そのためにまず心の内側にイエス・キリストに入っていただいてください。もしまだその祈りをしていないなら、今この後で祈りますけれども、その時にイエス様、今日このお話聞きました、私の心の中に入って私の人生変えていってください、成長させてくださいと祈ってください。そして自分の十字架を追ってください。困難が来た時にそれに正面から向かっていくということ、あなたは成熟するように作られている、だからそれを求めているはずです。そして具体的には良い習慣を身につけていってください。大きなインパクトが来る時があります。困難が来る時が来るでしょう。本当に大変な来る時が来る時、その時それも大切です。と同時に日々の歩みの中で確実に確実に成長していっていただきたいんです。日々の良き習慣と大きな困難が来た時に正面から十字架を担うということ、キリストと共にそれを通して成長していきましょう。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様、成長したいと願います。日々の歩みの中で失敗をし、倒れ、弱り、後悔をする生き方ではなく、あなたと共に胸を張り、上を見上げ、前へとまっすぐに歩む生き方をさせてください。成長させてください。成熟をさせてください。イエス・キリストのように、あのお方のようにならせていってください。そのために必要なことを学びました。あなたを心にお迎えします。心を開き、あなたを心の中心に王座にお招きします。どうか私の心の中に入ってください。あなたが与えてくださるすべてのものを受け取ります。 それが十字架であっても困難であっても、そしてそれを通しさらにイエス様に近づくように成長させていってください。神を愛し隣人を愛することができますように、そして日々の歩みの中で良い習慣を身につけさせてください。あなたにふさわしい実を結ぶような習慣を身につけさせてください。削ぎ落とすべきものが示されていますなら、今日その決断をし削ぎ落とすことができますように。神様、あなたが願っておられるような姿に今日集われたすべての方々が変えられていきますように、栄光から栄光へとキリストの御姿に近づくように、あなたの栄光を反映しながら、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。どうか直接神にご自分の言葉でお祈りください。